こんにちは、プロインタビューの早川洋平です。コスモポリタン、今日はニュージーランド、ここオークランドに来ています。日本人カーペンターとして活躍されている高塩つぶやさんです。つぶやさんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今インタビューの冒頭がですね、なんかカチッカチッって音が鳴ったと思うんですけど、実はつぶやさんがですね、ピスタチオを食べてますということで、今日はインタビューなんですが、ちょっとねリラックスしながら行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今冒頭でですね、実は始まる前にもちょっとお話をしてたんですけど、今回インタビューさせていただくにあたって、日本人カーペンターということでお話を伺いたいんですけども、これ早速なんですけど、大工さんとカーペンターっていうのは杉谷さんが、ね、多分違うということで、こうカーペンターというふうにおっしゃってるのかなと思うんですけど、その辺をすいません、僕らに分かりやすく。
そうですね、僕の親戚一同がみんな大工だったり、はい、電気工事屋だったりとか職人の家系なんですけど、うん、僕は、電気工事屋の家系に生まれて、親父もじいさんもなんですけど、はい、他の親戚はあの府中の大国玉神社っていう大きい由緒ある神社の大工さんだったりとか、で、僕はその人たちには、まあ、慣れずにというか、なんていうんですかね、電気工事屋の方の親父の方の仕事をやってたんで、30近くで、大工の道に入ったんですよね。
あ、そうなんですね。
で、だからそのに日本でいう大工っていうのには、その今日本でやってる大工さんには、僕が言うと、申し訳ないんで、自分では大工とはまだ言えないので、将来このままやってって、将来は大工さんにはなりたいなとは思ってますね。それが目標というか、夢というか、今はカーペンターですね。
はい、
でもニュージーランドの場合はカーペンターと、そのもう一つビルダーっていうのがあるんですよ。みんなビルダーって言うんですけど、大工のことを、でもビルダーっていうのは、その建物を建てるっていう感じのニュアンスがあって、直訳すれば大工なんですけど、カーペンターの方がもっとこう家具だったりとか、もっと全般にこうもっとトリッキーな仕事をやるのがカーペンターで、日本の大工さんに、昔の大工さんですね、に近いので、それがの名前の方がかっこいいかなっていうだけですね。
実はですね、この今、2階のこのご自宅のスペースで、このテーブルの上でですね、収録してるんですけど、実はこのテーブルもですね、これはドアだったんですよね。
そうですね、
皆さん現場のドアですね。想像つか分かんないですけど、なんて言うんでしょう、金属でできててガラスになってる、いわゆるドアがテーブルになってると。
そうですね。
これはどうしたんですか。
これは前に作ったレストランの、日本食レストランのドアなんですけど、そこのドアが、これだとちょっと日本食っぽくないんで、木のドアに変えましょうという話になって、僕がドアを作ったんで、これを外した時に、テーブルにするにはちょうどいい大きさだったんで、もらってきてテーブルにしたっていうこと。
言われればもう見事にはまってるんですけど、なんかそういうのって一瞬でひらめくんですか、それかなんか使えそうだからとりあえずもらっとこうなのか、ケースバイケースだと思うんですけど、
意外と使えそうだと思ってもらってきますね。でもらってきて置いといて、気が向いた時に作るとかが多いですかね。あとは変な話、これ今僕自分家で使ってますけど、実はこういうのもそのうちはどっかお店に置いてもらって、例えばカフェだったりとか、レストランとかで使ってもらって、その場で販売してもいいかなとか、っていうふうに。
すごいな。
そしたらもらったものでお金になるじゃないですか。
それは素晴らしいですね。なんか
アイデアで、
いい意味でなんですけどそもそもすみません、英語も詳しくないんですけど、カーペンターっていうそのくくりですら、なんか杉谷さんは要は表現する肩書きというか、なんかやっぱ収まんないんですけど、ご自身ではどう思ってますか。
どうなんですかね。でもこの考え方は昔から多分日本にいた時からあったのかもしれなくて、何かを利用して何かを作るとか、子供の時から何か作るのは好きだったんですけど、それがこっちに来て一緒に働いてた、こっちの島のやつ、アイランダー、マオリ族のやつだったりとか、族っていうとちょっと言葉があれですけど、こっちの元の原住民、原住民って言ってもまた言葉は悪いね、マオリの人たち と仕事をした時に彼たちはもともとそういう発想が頭の中にあって、うん、物をこう再利用するというか、うん、物を捨てないというか、なんかその面白い発想を持ってたんですよね、うん、でその人子たちと一緒に子たちというか一緒にその友達と仕事をした時に、なんかすごくそれは感銘を受けたというか、うん、ああこういう発想でいいんだっていうので安心したというか、うん、でそれで昔こっち来たての時にもう7年8年ぐらい前に一軒レストランを作らせてもらって、はい、でそれはほとんど廃材で作ったんですよね、はい、でまあ、廃材というと悪いんですけど、うん、家にあったものとか現場に落ちてたものとかをみんなで寄せ集めて一軒お店を作って、うん、でそれがあの結構高級住宅街のど真ん中に作ったんですけど、はい、まあ、白人の夫婦だったりとかが来るような、うん、まあ、そういうエリアでお金持ちの、うん、であえてそこに中を廃材で作って、うん、日本っぽく、日本っぽくあんま見せるつもりもなかったんですけど、はい、まあ、そういうのをやってみようみたいなのが、うん、まあ、お金がなかったからそうするしかなかったんですけど、うんうん、現場でいらないタイルをもらってきてみんなで割って、まあ、モザイクにしたりとか、はい、まあ、木を寄せ木みたいにして集めたりとか、うん、今はなんか、ね、今日朝日本から帰ってきましたけどテレビなんか見てるとそれこそ普通の情報番組の後ろで、うん、後ろがそう寄せ木みたいな木で、はい、作ってあったりとかあちこちのレストランとかでそういうのも見るようになりましたけど、うん、だからその時僕たち本当にお金がなかったんで、うん、まあ、それで作ってお店をオープンさせたっていうような、うんうん、その時にその一緒に仕事をしたやつらのアイデアというかその発想っていうのは面白いなとも思ったし、うん、あ、この表現の仕方で、人に受けるんだっていうのは思いましたね、うん、だからこのやり方でいいのかなっていうふうには少し自信になったというか、うんうん、
そういう仕事の仕方っていうのは、まあ、今の話聞いてると こっちの人たちがもともとやってるようなやり方でもあり嗣屋さんとしてはすんなり入れたようにも聞こえますし、そうなのか、うーん、他の当然そういうふうなスタイルじゃないスタイルもニュージーランドでは何か作るときあるのかとか。